皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。さて今日はテキストの第4章、人間の堕落というところをご一緒に学びたいと思います。皆さんのお手持ちのテキストの32ページを開きください。人間の堕落ですね。ここは非常に重要なところですので、今日は一生懸命聞いていただきたいと思いますが、人間の堕落、お読みいたします。人間は善にして正しく創造された。神は我々の形に我々にかたどって人を作ろうと言われた。しかし人間は自分の意志で禁を犯し堕落した。それによって肉体の死ばかりが霊的な死を招いた。そしてそれは神からの分離である。創世記1の26、27、2の17、うんぬんというところですね。今日は、人間の堕落というところをお話しするわけですけれども、この全文を読んでもわかるように、2つに大きく分けてお話ししたいと思います。まず人間の起源ということについてですね。人間の、起源、創造ですね。どういうふうに創造されたのかというところです。そして、2番目として、その作られた人間がどのように堕落していったのか、神様から離れていったのか、罪を犯していったのかということを学びたいと思います。今日はですね、聖書創世記の1章、2章、3章あたりを開きながら学んでまいりたいと思いますので、まず聖書を開きましょうかね。創世記の1章を開いてください。創世記の1章全部読みたいんですが、そういうわけにいきません。まず11節言いましょうかね。神が地は植物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を、種類に従って、12節地は植物、その各々のその種類に従って、それから21節それで神は 海の居住とその種類に従って水に群れ動くもの。また24節そしてついで神は地はその種類に従って生き物、家畜や這うもの、その種類に従ってのの獣を生ぜよ、通せよということですね。今何度も何度も言ったんですけれども、神様はこの地上の生き物すべてを種類に従って創造されたというんですね。で、このことは非常に重要なことなんです。なんでかと言いますと、現在学校なんかではですね、ごく当たり前のように、また正しい理論のように進化論が教えられております。またテレビなんかでも時々そういう話が出てきますとですね、もう進化論は正しい理論なんだというふうな解釈で話されているのを耳にして、私は非常に残念に思うんですが、進化論というのは決して証明された理論ではありません。そして証明する証拠よりも否定する証拠の方が多いんです。だけれども、神を否定するためにはどうしてもですね、進化論に頼らなければならない、実に幼稚なバカらしい理論なんですが、それは今日本ではもう当たり前のように学校でも教えられているので、私は残念なんですけれども、進化論によりますと、人間は下等な生物から、いろんなこう過程を経ましてですね、類人猿、最終的には類人猿から進化して人間になったというふうに言われております。でそこには進化という考え方があるわけですが、しかし聖書によりますと、神はその種類に従って全ての生き物を作られたというんですね。でこの種類、あるいは種というのは、例えば、犬なら犬、犬の種というのがありますね。猫なら猫。これは生物学的には科ですかね。犬科とか猫科とかっていう、ああいうもんですが、あるいは牛科とか豚科とかですね。それから人間は、霊長類っていうんですかね。ちょっとその辺の言葉はよくわからないんですけれども、この生物界の中には、決して超えられない種類という壁があるということを聞いております。進化論でいきますと、進化論のつまずきという1の B のところにも言ってるわけですけれども、進化論によりますとですね、この種類というものが進化によって超えてきたというふうに理解しなければならないんですね。というのは、下等な生物から、あるものは植物になってたとか、あるものは動物になってたとかですね。で、最初は海の中にいたけど、陸に上がってきて、で、空を飛ぶようになったとか、木に登るようになったとか、日本で歩くようになったとかですね。人間の先祖は類人猿、ゴリラとかチンパンジーとかああいう類ですが、ああいうものからこう進化してきたっていうんですけれども、 しかし生物界にありますのはこの種類の壁っていうのはですね、で神様は種類に従って全ての生き物を作られたとありますように、例えばラバという生き物がおりまして、あれはロバと馬を掛け合わせた生き物ですが、決してラバはですね、馬とロバを交配させますとラバは生まれますけれども、ラバ同士で結婚してラバは生まれないんですね。ラバ同士の結婚は成立しないんだそうです。ですからこの種類を超えて交配させて いってもですね、決して2代目は生まれてこないという、これは生物学上の神秘なんですけれども証明されている事実なんです。ですから例えば、まあ、犬と猫は結婚しないと思いますけどね、結婚したとして稲っていうのができたとしても稲の子供は生まれないということですね。でここに進化論を大きくつまずいているわけです。で進化論のつまずきの第1番目は種類の壁ということですね。でそれからもう一つ進化論のつまずきは進化過程の動物の存在証明ができないということですね。これは、まあ、例えば人間は類人猿から人間に進化したというふうに言われておりますけれども、こう類人猿から人間にこうなっていく、だんだんこう人間らしくなってくる動物っていうのがいるはずですよね。ちょうどこう鎖のような形でこれからこうちょっと進化してちょっと進化してっていうことで、でこれも、まあ、学校なんかではですね、ピテカントロプスとか、ジャワ原人とか北京原人とかっていう名前で言われておりますけれども、ああいうのはですね、例えばピテカントロプスエレクタスと言われ名付けられている、その人間と類人猿の中間の動物と言われている化石がありますけれども、これは数本の歯しかないです。2本の歯と1本の大腿骨および頭蓋骨の一部がジャワ島で発見されただけなんですね。ですから人間全体があったわけじゃないし、顔があったわけじゃないしですね、ただ歯2本と大腿骨と頭蓋骨の一部があったと。これは別にこれジャワ原人だということであったわけじゃないですね。ただそういうそれらしいなんかちょっと変わった人間がいたと、でそれをその石膏を加えてですね、いかにもそれらしいのに作ってしまっているんですよね。で他のこの人間と類人をつなぐ輪的なですね、動物も、そう同じような方法で作られておりまして、でまあ、私が思いますにはですね、こういう動物がこう時々こうそういう骨が発掘されたとか言いますよね。何万年前のなんとかだとかですね言いますんですけどね、あれが珍しいというところが私はおかしいと思うんですよね。もしそういう生物が現存していたとするならば、なんぼでもおらなきゃおかしいわけですよね。一人か二人しかいないんじゃですね、次は生まれてこないわけですから、それがたまに一人生まれてきて、これが生まれてきてあっちで生まれたとかこっちで出たとか、ちょっと短い骨があったとか、ちょっと変わった頭蓋骨があったとか、実はよく調べた猿だとかですね、でちょっと背の低い人間だったとか、そういうことはもう現実にあり得るわけです。で、この前ちょっとこれは日本の話ですけどね、ありましたね、遺跡で壁になんかそういう古い絵があったと。である学者はですね、これは何十万年の絵だとかなんとか言って、よく見たらそれはある人の落書きだったっていうようなことがありましたけど、まさにあれと同じなんですけども、でそういう生物がたまにしか生まれてこないというのは、これはおかしいということですね。で、これを類人猿と人間の中間生物、あるいは何かと何かの中間的な動物のことを、失われた輪、あるいはミッシングリンクというふうに言われております。輪というのは、間の方の輪ですね。応変の輪という字ですが、進化論のつまずきはこの2点です。ですから進化論でいきますと、種類を超えて生物はこう進化していかなきゃいけないんですよね。だから猿が類人猿って類人猿がだんだん人間にならなきゃいけないんですが、その途中の生物の存在証明ができないということです。途中の生物がいたということが証明できないんです。これが一つの大きな問題。それからもう一つは、進化論でいきますと種類を超えていかなきゃいけないんですね。下等な生物から上級な生物に行くときに、だんだんこう、例えば猫から犬とか、その辺ちょっとわかりませんけど、私もその辺の種類を超えていかなきゃいけないんですけども、種類は超えられない、種の壁というのがある。これが進化論のつまずきであります。ですから、まあ、科学的に言ってもですね、人間は神に創造された、そして神がその種類に従って全ての生き物を作られたということは証明されるわけです。だからどちらが証拠が多いかというと、神がその種類に従って全ての生き物を作られたといった方がですね、証拠が多いんです。進化論って実にバカバカしい議論ですね。 もし学校でですね、先生が真面目な顔して進化論を教えて正しい議論として教えているという話を聞いたら私のところに行ってください。私は教育委員会でも学校でも文句言いに行きますからね。これは私も熱が入ってるんですが、これは大きな間違いです。で、ある人はこれは累積的証明ができているというようなことを言いますけれども、絶対にこれ証明できておりません。有名な学者、コッペンズ博士っていう人が言っておりますけれども、彼はこの種類の壁のことについて言っておりますね。現在科学者たちは海に陸に長い間探検を続け、無数の植物、毒物、動物の化石、異物を調査して人間が発見したできる限りの手段によって、新しい種や類への変化を求めてきた。種ですね、さっき言いました種類。種や類への変化を求めてきたが、これまで種から種への変化の推移を立証する確実な証拠の片鱗をも発見することはできなかった。つまり、ある種類から別の種類に進化して推移しているということをですね、証明する証拠は片鱗も発見することはできなかった。動物またはピラミッド、動物たちはピラミッドまたはエジプトの墓の中でミイラ化されたものと少しも変わっていない。すでに岩の中に化石となっている形態と全く同じであるということですね。では古いものも出てきますが、もうそれは以前に死滅した、動物なわけですね。そしてそれらは、生物学的に言うと今のその種、今の類と何ら変わっていないということです。それからもう一つの失われた和の方の進化過程の動物の方の話なんですけれども、大英博物館の鑑定家エセレッジ博士はこのように言っております。この大博物館のすべてのものの中で、すべてのものというのはこのミッシングリンク、失われた和のというのはピテクアントロプスなんとかとか、ああいうものですね、ものの中で種の間における変種の証拠は一かけらも見つからない。むしろこの博物館にはこれらの見解が全く間違いであるという証拠がいっぱいであるというふうに言っております。これは博物館の鑑定家が言っていることは確かですね。ですから人間は決して進化によってできてきたものではないということです。人間は神に創造されたものだということですね。ちょっと時間を取ってしまいましたけれども、 C のところに行きたいと思います。それでは創造された時人間はどういうふうに作られていたのか、これは1章の26節27節ですが、お読みいたします。創世記1章の26節27節、そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。ここにありますように、人間はですね、神に似せて、我々に似るようにです。神に似るように、また神の形に創造されたというんです。これは一体どういうことを意味しているんでしょうか。神様は霊ですから、形はありません。ですからこの形という言葉は、外形を意味しているのではないということはすぐに理解できますね。で、この、神の形という言葉、英語ではイメージという言葉が使ってありますね。イメージですが、神のイメージに創造されたというふうに訳されているわけです。で、これを具体的に言いますとですね、人間は他の被造物とどう違うかということですね。具体的に言うと、まず、霊的な被造物であったということですね。創造時、人間は被造物の中でも霊的な唯一の被造物であった。この霊的っていうのは、2章のですね、7節にありますけれども、その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生き物となったというふうに書いてありますね。この命の息というのは、神の息、すなわち神の霊というふうに考えられるわけです。他の生物は作られた時に神の息を吹き込まれておりません。で、この神の息こそがですね、人間を霊的な生き物にしたというふうに理解できるわけであります。また、人間は、他の被造物と違ってですね、神と交わることのできる被造物であったということですね。神様と直接交わっています。ちょうど、アダムと神様との関係を、エデンの園にいた時のふうに考えてみてください。神様はアダムに語り、またアダムは神様に語りました。非常に親密な関係を持っていたわけですね。神と交わることのできる被造物であったという、この2番目です。それから3番目、人間は、正しい、あるいは義なる、生物であったということですね。この正しいとか義であるとかっていうのは、これは神様から見てですね。つまり神様が人間を正しいとされている。そういう立場にある創造物であったということですね。状態から言うと清いというふうに考えていいと思います。しかし神様の側から見ると、これは正しい、義なる被造物だったということです。それから人間は理性を持った被造物でありました。で、理性を持ったというのはどういうことかと言いますと、これは自由意志を持っていた。 ということですね。これはテキストの方の33ページの方にありますけれども、33ページ1ですね。人間は神の形に 神にかたどって創造された。人間は良きもの、正しいものとして作られ、知性と良心、そして意志を与えられた。それゆえ、人間は地上のすべての生き物を治め、また自由に選ぶことができたということですね。で、ここに知性と良心、そして意志というふうに書いてありますけれども、この意志ですね、特に自由意志を持っている、理性を持っているということですね。で、いいのも悪いのも選ぶことができるということです。で、人間以外の生物、特に動物は、これは、理性によって生きているんじゃなくて本能によって生きているわけですね。だから頭の中で、これがいいとかあれがいいとか、でこれは悪いと思っててもやるとか、そういうことはできないわけです。自分の本能の赴くままに生きております。それからもう一つ重要なことは、不滅の可能性のある生き物だったということですね。これは不滅であったとは言い切れないんです。可能性があったんですね。だから不滅だったとしたら、罪を犯しても不滅なんですけれども、本来は不滅の可能性のある生き物だったという。まあ、以上5つの点を挙げてみました。これはちょっと、いろんな 本で、調べて私なりにまとめたんですけれども、これ以外にも、あるといえばあるし、ないといえばない、ちょっと微妙なところなんですが、一応この5項目でもって、人間の創造時の姿というものを想像していただきたいと思います。で、こういう被造物でありまして、霊的で神と交わることができて、正しく理性を持った、不滅の可能性のある被造物であった人間が、堕落をしてしまうわけですね。これが創世記の3章でありますので、お読みいたしたいと思います。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるとき、あなた方の目が開け、あなた方が神になり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そして、そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目に麗しく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。このようにして二人の目が開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をすり合わせて、自分たちの腰をの覆いを作ったという、これが人間の堕落の、過程であります。ここにはまずエヴァが誘惑されたことが書いてありましてね、その後夫であるアダムが罪を犯すわけでありますけれども、ここで、人間を誘惑したのはサタン、蛇でありますね。で、まあ、蛇はその当時多分こう非常に高等な生き物ではなかったか、今みたいにですね、ニュルニュルと地べたを這うんじゃなくて、かなり高度なんですね。ここで喋っているので、もしかしたら喋れたのかもしれませんが、まあ、それはちょっと考えられないですけど、まあ、もちろん蛇も神の被造物でありますから、サタンが蛇に乗り移ってきますね。蛇を用いて、誘惑したわけですけれども、まあ、ここでですね、サタンの非常な狡猾さ、ずる賢さというものが観察できます。3つ挙げられますけれども、まずですね、サタンが狙ったエヴァはですね、禁令を直接聞かなかったという、これをサタンは狙ったんですね。禁令つまり善悪を知る知識の実を食べてはならないと神様がおっしゃったのはアダムなんです。これは2章の16節17節にありますけれども、エヴァはこの話を聞いていないんですね。エヴァが創造される前に神様はアダムにおっしゃったんです。で、エヴァはアダムからその話を聞いていたわけですね。ですから、サタンにこう蛇に問い詰められた時に、3節の二重括弧にありますけれども、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないから当選になりましたというふうに言ってますね。神様は触れちゃいけないなとはおっしゃっていないんです。ですからエヴァの知識というものがまた聞きであったために曖昧だったんですね。で、サタンのずる賢さはそこを微妙についたということですね。エヴァは禁令を直接聞かなかった。そしてもう一つ、サタンがずる賢かったのは、エヴァの心に疑いを抱かせたということですね。だからエヴァに直接その強要したんじゃなくてですね、疑いを抱かせた。これは一節にありましたように、神は本当に言われたのですかということ、本当にそうおっしゃったんですかというふうに言われたらですね、あれ待てよっていうようなことになるわけですよね。いや、そうじゃないんですよ、こういうふうにおっしゃったんですよって言えれば、いやいや、そうじゃないっていうふうなことになりますけれども、まあ、サタンは実に巧妙ですね。ずる賢いわけです。それからもう一つ、サタンがずる賢いのは、 まずエヴァを狙ったということですね。アダムにもし直接言ったとすれば、アダムは拒絶したと思うんです。断ったと思うんですが、そしてその木を身を食べなかったと思いますけどですね、エヴァ、その知識の弱い、しかも心がちょっと揺れ動きやすい、女心と秋のなんとかでありまして、そのエヴァの心に付け入った。で、実はですね、アダムはエヴァに弱かったわけです。人間は創造時からどうも奥さんには弱いようでして、どうも未だにそうなんだようでありますけれども、もうこれはどうしようもないんで仕方がないんですが、アダムはエヴァに弱かったという、これをですね、サタンは多分知って、エヴァを狙ったんじゃないかと思うんですよね。で、直接罪を犯したのはエヴァでありますけれども、聖書は罪の責任をアダムに負わせております。で、アダムが罪を犯してしまいました。神様が食べてはならないという神の命令に背いた、これが罪ですね。だから身を食べたということよりも神様の言葉に背いたということが一番の罪なわけでありまして、そのことによってですね、彼に二つの変化が起こりました。つまり神に有罪と定められたということですね。彼の立場が変化いたしました。創造時には彼は正しい存在でありまして、神様に正しいと認められてその位置にいたわけですが、つまり彼は丸の方にいたわけですね。政府の方にいたんですが、ここでアウトの方に行ってしまったわけであります。立場の変化が起こった。もう一つは罪の本性を所有するものになったという内面の変化ですね。この二つの変化が彼に起こりました。で、この状態こそ罪の状態と言っていいと思いますね。罪の状態とは神に有罪と定められていること、また罪の本性を所有しているということですね。本性という言葉ちょっとあれなんですけども、これはプログラムというふうに考えていいと思います。コンピューターのプログラムみたいなもんで、人間のこうプログラミングの中に罪を犯すというものが入ってしまったわけですね。堕落の結果、手短にお話ししたいと思いますが、これは創造時の人間の姿と比較して考えていただきたいと思いますけれども、まず神との関係を失ってしまいました。次に原義、原っぱの原に正しい義ですね、原義を喪失してしまったということで、道徳的に堕落してしまったわけですね。それからもう一つは死に定められた、死ぬ運命が与えられたということです。付録的に男にはあるほど女には生みの苦しみが与えられました。で、アダムが罪を犯したんですけれども、この罪がですね、アダムは人間の代表ですので、すべての人間に転嫁されてしまったということがローマ人の手紙にあります。そしてすべての人間は原罪をもって生まれるというふうに書かれています。原罪、原っぱの原に罪ですね。だから生まれながらにしてすべての人間は罪人だということです。で、次回は五章の人間の救いを学びますので、学んできてください。では今日はこれで終わります。さようなら。